浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。今日は、太田健一さんの恋するカレンについて、お話ししたいと、思ってます。大竹英一さんがですね、そのロングバケーションを出してですね、大ヒットになったわけですけれど、フジテレビのそのドラマの関係者とか編成の関係者からですね、ともかく大竹さんと食事をしたいとか、いろいろ仕事を頼みたいとかっていう話があってですね、大竹もそういう方々と喜んで食事をしたり、歓談してたんですけれど、90年にフジテレビの亀山さんからですね、大竹さん次のドラマ、結果はまあ結婚の理想と現実っていうドラマになったんですけど、そのドラマのですね主題歌を書いてくださいよという依頼がありました。で、浅間さんちょっと大竹君に頼んでくれますかって言うん で大竹君にですね、大竹君こういうふうに言われてるんだけどやってくんないって言ったら、いやいや浅間さん今ね、俺よりは長門大光さんのがすごい当たってるから今は長門大光さんで行くべきだということを言ったわけです。ちょうど、長門大光さんがポンポコリンなんかのヒットを出してですね、当たろう幸いなぎ倒すではないですけれど、ともかくヒットを連発しててですね、まあ大竹君も長門大光さんがいろんな洋楽を聴いてて、その洋楽のいいフレーズをどういうふうに使ったらヒットするかっていうノウハウをちゃんと持ってるっていうことをよくご存知で、で多分今の時は旬の長門大光さんがいいよっていうことを進めたんだと思うんですけど、でまあそれをそのまま亀山さんに返したらですね、じゃあ長門大光さんのところに行こうって言うんで、僕と亀山さんで長門大光さんとか会いに行って、長門大光さんとそういうことで、お願いしますって言うんで行ったらですね、ちょうどもともとモデルさんだったんだけど、一人歌のうまい子がいるから、その子でやりましょうって言って、それが、ザードなんですね。でザードのグッバイマイロンリネスっていう曲をその長門大光くんがいろんなね、彼はセールスマンのサンプル用みたいなカバンを持ってて、そこにいろんなね日本でヒットしそうな洋楽のカセットがいっぱい入ってるんですよ。で要するにその1960年代70年代の洋楽のヒットでなおかつ日本でヒットしそうな曲のカセットが入ってて、確かにねその中にねジェファーソンスターシップの Nothing Gonna Stop Us Now なんかも入ってたな。聞いたら Nothing Gonna Stop Us Now の、ベースラインっていうのは Being のヒットなのに結構いっぱい使われてるんで、あ、さすがやっぱり長門さんいいとこを掴んでるなとか感心した記憶があるんですけれど、いずれにせよその Goodbye My Loneliness が、ヒットして、でまあ亀山さんも大竹君がやってくれなかったことは不満だったけど、でも結果いい形になってよかったなと。それでまた91年にそのさっきの、ザードが出て、また少し経ってね大竹さん書いてくださいよって言ったんだけど、大竹君いやいやまだちょっと時間じゃないなって言って、でそれも亀山さんもついにしびれを切らして、じゃあもうタイトルだけ使わせてくださいって言うんで、彼はロングバケーションっていうですねアルバムタイトルを、そのまんまドラマのタイトルにして、ロングバケーションっていうドラマを作ったわけです。で長山さんがですね、もうそろそろいいんじゃないかって言うんで、大竹君にですね、大竹さん今度いよいよ一緒にやりましょうよって言うんで、ロングバケーションが96年で、それでその翌年にそうラブジェネレーションっていう、ドラマをやって、でそのラブジェネレーションの主題歌として大竹君が幸せな結末を、書くっていうことになったわけです。ですからその1990年に亀山さんが大竹君に、主題歌をやりませんかって言ってから、7年経ってようやっと幸せな結末を彼はやるっていう時間がかかったんですけど、 この時間の情勢っていうのは大滝君は結構大事にしてて、よく僕にも浅沼さんそれはねもうちょっと貯めて置いといた方が絶対いいんですよとかっていうことを、よく言ってたんですけど、多分大滝君はもういろいろそのプロセスがあってロングバケーションっていうタイトルもドラマで出て、ああもうじゃあそろそろ自分がなんか新しいことやっても大丈夫だなっていう実感があったんで、その永山さんのオファーに応えて幸せの結末を作ったんだと思います。まあその時を貯めるっていうか醸成するっていうかいう意味では、大滝君の脳の細胞の数というか彼の守備範囲っていうのの広さがもう本当にびっくりするほど広くて、例えば日本の大相撲なんかに関しても一番その幕下とか序二段とかそのあたりから横綱までの歴史の取り口から出身地から、そのもちろん部屋はどこかっていうことも知ってます、この力士は絶対伸びてくるとかですねいうことの、情報を持ってましたし、日本映画に関してもまあそれは全部の監督っていうわけじゃないですけど、何人かの監督に関しては徹底的にそのこの監督の、ロケはこの場面のロケ地はどこだろうっていうことで、ロケ地をその探検するですね、ロケ地を見つけるツアーみたいのを朝からお弁当を持って、組んでですね、何人かで、歩いて、あこの場面はここのところを撮ったんだとかですねいうことを、なんか雑誌なんかに発表したりしてましたし、そのために、彼はですね、だいたいそのロケ地になりそうな銀座とか築地とかですね兜町とかその辺のところに本社を持つですね会社の社史を、買ってですね、その社史でその昔の本社の写真がどうだったかっていうのを見て、ほらこの写真とこの映画のここのあれは同じじゃないかとかっていうことを、やってたぐらい非常にまあきちんと物事を詰めていくっていう性格を持ってましたし、例えば野球だって、日本のプロ野球の、全球団のデータを持ってましたし、日本だけじゃなくてメジャーリーグの球団に関してもプロ顔もあまあ確か大滝君野球の解説なんかもゲストとして何度か出てたりするくらいすごくて、なんかの試合であここはバンドですねとかね、ここはなんとかですねって言ったら本当にその通りに試合が動いたっていう話を聞いたことがあるくらい、彼はもう本当に野球に関してもプロ顔負けのデータを持ってたわけです。ですからそういうじゃあ音楽だったらもう音楽は皆さんご存知の通り本当にすごくてですね、いずれにせよ大滝詠一という人間はどこの部分を取っても全て超一流の、知識を持ってたという稀有な、人間だったと思います。今日はその、大滝詠一さんの、ロングバケーションの中から、僕が一番大好きな、恋するカレン、これ何で好きかというと、要するに男のですねまあ未練がましいですね、振られたにもかかわらず寂しい女だね君はっていうですね捨て台詞を、言う、まあ男なら誰しも経験したことが、本当にこう胸に染みてくる素晴らしい松本君の詩と相まって、とっても忘れられない一曲になってると思いますので、ぜひ、皆さんも聴いていただけたらと思います。
浅妻一郎中なる心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。